お過ごしでしょうか。アナウンサーの牧野光子です。この番組では、創業明治43年の老舗企業でありながら、常に新しいビジネスモデル構築にも挑戦し続けている KE コーポレーション代表取締役社長梶本武樹さんをゲストにお招きしてお話を伺っていきます。梶本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
これまで様々なテーマでお話を伺ってきました。第1回の2012年には中小企業の生き残りの方策をテーマとして合弁会社 KEOS マシナリーの設立を中心とした話、続く2013年には経営者の苦悩をテーマとして梶本社長自らの苦悩を、昨年は後継問題をテーマにバトンを渡す側の責任として梶本社長が取り組んでいることについてお話しいただきました。さて、今回のテーマは何でしょうか。
はい、ファミリービジネスをテーマにしたいと思います。日本語では同族企業とも言いますけれども、経営形態の一つとして捉えてください。
同族企業、最近のニュースなどを見ていますと、こう親と子の対立ですとかね、あんまりいいイメージがないような気もしますけれども、どうですかね。
そうですね、なんか悪い面ばっかりがですね、ちょっとクローズアップされているところもあるような気がしますけれども。
確かにそういうところはありますよね。
はい、まあ、うまくコントロールすることで、同族企業と言われている企業はですね、非常にいい面も持ってまして、まあ、強い会社でいられるということもあるかと思いますね。はい、
では、まあ、そのあたりのことを今日は特別ゲストの方も交えてお話しいただくということですね。
あ、そうですね、
はいはい、それでは楽しみです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。 FM ハイ特別番組、今再びのファミリーヒストリー。この番組は雄大グループの提供でお送りします。それでは梶本武樹さんが代表取締役社長を務める KE コーポレーション100年の歩みを簡単に紹介します。明治43年、現社長の祖父梶本藤三郎が小田原で個人創業。昭和21年、旧清水市に梶本機械工業株式会社を設立。平成4年、株式会社 KE コーポレーションに社名変更。平成7年、梶本武樹社長就任。平成9年、清水工業団地にシステム事業部工場新設。平成22年、創立100年。そして平成24年4月、KE コーポレーションと OS マシナリーの合弁会社、KEOS マシナリーを設立しました。梶本さん、改めて KE コーポレーション、KEOS マシナリーの事業内容について教えてください。
はい、KE コーポレーションについてですけれども、冷凍空調業界の中にありまして、熱交換器とかですね、圧力容器と言われているものを製造しております。 KEOS マシーナにつきましては、食品冷却装置とかですね、あと環境改善機器というようなものを主に製造しております。
改めて今回のテーマ、ファミリービジネスについて教えてほしいのですが、同族企業というのはどういう経営形態なんですか。
まあ、私の見識でいきますと、はい、まあ、ファミリーの、まあ、課長であって、から会社のオーナーであって、それから会社のもちろんその経営権を握っているというか、会社 そのビジネスリーダーであるということで、まあ、オーナーシップとリーダーシップと、それからファミリーの一員と、こういう側面を、持った方が同族企業と言われているというふうに理解しているんですけれども、
こういう同族企業、多いんですか、こういった企業というのは。
はい、まあ、相当数日本 の中の企業というのはですね、同族企業であるんじゃないかなというふうに思いますけれども。
でもこう長く続くって言ったという意味ではそう多くはないんですかね。どうですか、
その辺はちょっとよくわかりませんが、まあ、ただ同族企業の特徴としまして、まあ、非常にこうその先を見て経営するということが一つあると思うんですね。でそういう意味ではまあ、その先を的確にどういう状況になるのかと経営環境がそういうことを把握できることによってですね、継続できる可能性が非常に高いという企業が同族企業だというふうに捉えてます。
オープニングでこう強い成功している同族企業でいるためにはうまくコントロールする必要があるとおっしゃってましたけれども、は
い、
そうなんですか。
はい、その通りだと思いますね。私自身もまだまだ勉強中なんですけれども、今日は特別ゲストの方と一緒に、強く長く続けていく条件コツなどについて対談をしていきたいと思っております。
はい、それでは特別ゲストのご紹介をします。日本ファミリービジネスアドバイザー協会の理事長西川盛雄さんです。西川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西川さんの経歴をご紹介します。ハーバード大学経営大学院修了、120年以上成長を続けるグローバルファミリービジネスのジョンソン社の日本法人社長、会長、本社役員を長く務め、同グループの企業理念の策定と浸透活動に深く関わった経験をもとに、同族企業が永続繁栄するための仕組み作りを指導していらっしゃいます。現在ファミリービジネスのコンサルタントの会社を経営するとともに、一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会の理事長を務め、ファミリービジネスに適切な助言ができるアドバイザーを養成しています。それではここからは梶本さんにバトンタッチして西川盛雄さんとの対談をお届けしたいと思います。梶本さん、よろしくお願いいたします。
それでは西川理事長、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まずファミリービジネスとはということで定義とかですね、日本とか世界たくさんあると思うんですけども、有名な企業など、交えてちょっとお話しいただきたいと思うんですけれども。
そうですね、ファミリービジネスっていうのは、まあ、一般的にはですね、同族企業、オーナー企業、オーナー系企業、まあ、いろんな呼び方しておりますけれど、創業家がですね、会社の経営に影響力を、まあ、未だ維持している企業、こういう企業のことをですね、はい、私どもはファミリービジネスと呼んでいます。
はい、
で今のご質問ですけれども、どんな企業がファミリービジネスかと、はい、いうところですけれども、実はファミリービジネスは一般的にはですね、はい、中小の、はい、企業のイメージがあるんですけれど、はい、世界的にあるいは日本でもですね、はい、とても大きな有名な企業が多いんですね。
あ、はい、
例えばですね、はい、家具で世界一のIKEA という会社がございます。
はいはい、
これはですねファミリービジネスなんですね。
あ、なるほどね。
それから世界の最大、はい、まあ、最大の企業と言っていいでしょう、はい、今58兆円の売り上げがあるウォルマートという、
あ、なるほど、
はい、アメリカのスーパーマーケットの、はい、まあ、代表みたいな会社がございますね。
ありますね、はい、
これは実はウォルトンファミリーが経営をしているというか、あ、まあ、株の、はい、多くを持っているファミリービジネスなんですね。それからエルメスとかですね、はい、ルイ・ヴィトンとか、もう本当に世界のほとんどのブランドというその、はい、まあ、ものですね、これはファミリービジネスが持ってるんですね。
はい、
でそれから車が多いんですよ、
はい、
トヨタもそうですし、はい、BMW、フォード、プジョー、
はいはい、
そういうようなその大変有名な世界的な、はい、車のその、はい、メーカーですね、はい、これもファミリービジネスが多いんですね。
あ、なるほどね。
それから IT のですね、はい、マイクロソフト、これもファミリービジネスなんですね。はい、 で案外こういうことが知られていないんですね。
そうですね、本当にお聞きすればするほどですね、世界に名だたる企業がファミリービジネスであるという感じがしますね。
そうですね、はい、日本の企業で申し上げますとね、はい、日本の企業では例えばイオンさん、
はい、
これは江戸時代から続いた岡田屋さんが今、はい、実質的に経営をなさってますね、はい、あるいは伊藤園さん、SB 食品、
はい、
大塚製薬、
はい、
オムロンとかですね、はい、キッコーマンさんもそうですね。
あ、そうですね。
それから月経館とかですね、はい、小林製薬、もう本当に名だたる企業が、はい、ファミリービジネスですね、
はい、
で皆さんよくご存知の竹中工務店さん、
はい、
あるいはサントリーさん、
はい、
ブリヂストンさん、
はい、
あるいは矢崎創業さんとかですね、はいはい、本当に名だたる企業が実はファミリービジネスなんです、は
い、そうですね、本当に日本でもそうそうたる企業ですね、
はい、
日本でのファミリービジネスについてなんですけども、特に世界と比べて何か特徴みたいなものはあるんでしょうか。
そうですね、特に言えるのはですね、長寿性というんでしょうか、世界にですね今現在、はい、創業200年以上のですね企業が9000社あると言われているんですね、
はいはい、
その 45%、
はい、
4000社がですね、はい、実は日本に存在しているんです。
そうなんですか、
はい、ですから日本はですね、はい、世界一の長寿企業大国と、そうですか、いうことが言えるんですね、
はい、それはなんか日本にとっては誇らしいことですよね。
そうですね、
はい、本当にエクセレントカンパニーと言われている企業がファミリー企業なんだなということを改めて認識させていただきました。ところでですね、そのファミリー企業に対しての世間的なイメージというのはですね、少し最近こう悪い方のイメージがクローズアップされることも多いと思うんですけども、その点については今後の展望も含めていかがお考えでしょうか。
世間のイメージはとても悪いんです、
はい、
で私がですねいろんなところで講演を今依頼されましてね、
はい、
講演をした後に名刺交換とかその情報交換をするわけですね。その時にね、はい、私は講演で必ずファミリービジネスっていうのは素晴らしい経営形態であるということを言うんですね、
はい、
しかしながらそのお聞きになった、企業オーナーさんは西川さんは全く今まで我々が教わってきたこととは真逆なことをおっしゃると、
はい、
つまり我々は今まで同族企業というものは、
はい、
古く遅れた企業形態で、
はい、
スキャンダルが非常にあって、
はい、
イメージが悪いもんですから、はい、自分の会社を同族企業と言いたくない、はい、ファミリービジネスと言いたくないと、はい、こう思ってきました、
はい、
でも西川さんが言われるのはですね、はい、ファミリービジネスはそうではなくて、
はい、
素晴らしい経営形態で誇りうるものな、はい、であると、
はい、
いうことをおっしゃると、
はい、
こういうように皆さんがですね、持ってらっしゃるイメージがあるんですよね、
はい、
で私今申し上げたようにですね、実際のところ世界のエクセレントカンパニー、
はい、
あるいは優良企業の中でですね、はい、かなり多くがファミリービジネスなんですね、
はい、
この事実はあまり知られていないんです、
はいはい、
ですから私は申し上げたいのはですね、
はい、
今世界では、
はい、
ファミリービジネスというものが見直されてきているということを特に強調したいんですね、
はい、
でその、理由はいくつかあるんですけれども、はい、一つはですね、ファミリービジネスは経済の主流なんです、
はい、
今、はい、世界のですね GDP の 60% から 70% は、
はい、
多くの国で、
はい、
ファミリービジネスが実は稼ぎ出している。雇用もですね、はい、6割7割は実はファミリービジネスで雇用されている。
なるほど、
こういう実態を見ても分かりますね、
はいはい、
それから先ほどご紹介したように日本でも世界でも本当に素晴らしい企業がファミリービジネスの形態を維持しているんですね。
分かりました。大変よく理解できました。それではそのエクセレントカンパニーと言われている企業ですね、そういう企業はどういう点がですね強いというふうに思われるんでしょうか。
そうですね、 まあ、私が第一に挙げたいと思っておりますのはね、やっぱり一貫した経営姿勢というんでしょうか、それはですねやはり創業の精神あるいは企業理念というものが会社の隅々にまで浸透してですね、はい、それがその長くですね、はい、会社経営にまあ生きていると、はい、そういう点がまず一つですね、はい、それから2番目に挙げるとすると長期的視野に立った経営、
はい、
つまりもう短期的な利益をですね、はい、多少犠牲にしてでも長期的な繁栄というものをですね、
はい、
これ追ってるんですね、
はい、
でこういうこの2つがですね、はい、やはり一般の企業とは異なる、はい、あのファミリービジネスの強さではないかと思いますね。
はい、はいはい、分かりました。あのそれでは逆にその弱さという点についてもう一度まとめていただきたいんですけども、はい、
もう本当に最近ですねテレビとか、はい、まあ、マスコミでいろんな形でもって皆さんが目にしたり耳にしたりするようなスキャンダルですよね、
はい、あ、なるほどね、はい、
こういうことがですね、はい、よくこう報道されるわけですけれども、はい、やっぱり最大のこの脆さの、はい、そのポイントは会社の私物化だと思うんですよね。
はいはい、
例えば公私混同がですね、はい、いろんなところに見られて、
はい、
あるいは長期の超ワンマン体制が継続してですね、はい、会社をあたかも私のようなものに、
はいはい、
私の自分のものにしていると、
はいはい、
それから一部のステークホルダーつまり株主への過度の偏りがあるとか、
はい、
世間のルールの無視が見られる、
はい、
まあ、こんなことがですね一つありますね、
はいはい、
2番目にはですね、はい、まあ、最近ガバナンスっていう言葉がよく言われますけれども、
はい
は
い、
企業統治、
はい、
つまり企業をどのようにですね、はい、収めていくのかというガバナンスですね、このガバナンスが欠如している、
は
い
は
い、
なるほど、
ということはよく見られますね、
はい、
例えば取締役会がですね監督機能を果たしておらず機能不全になっている、
はい、
あるいはトップの誤った判断を是正できない、
はい、
あるいはワンマンの弊害が表面化していても誰も注意できない、
はいは
い、というようなですね、このことがございますね、
はい、
それからファミリービジネスの脆さの3つ目、
はい、
私はこれ本当に大事なことだと思うんですが、はい、継承問題への取り組みの失敗ですね。
あ、そうですね、はい、
例えば経営者が高齢化してもですね、はい、後継者に人材を欠いている、
バトンを渡さないということですね。
そうですね、
はい、
継承計画が後手後手に回る、
はい、
それから創業者と後継者の大きな意識、
はい、
価値観のずれ、
はい、
一般的にはジェネレーションギャップというんでしょうか、はい、世代間のですね、はい、価値観のこのギャップが見られるんですね、
はい、
それからまあ不適格者を後継者に指名してしまうとか、はい、まあ、こういうようなですね、ことがファミリービジネスの脆さとして挙げられると思いますね、
はい、それは本当には感じるところですね、はい、
それでは梶本社長ですね、はい、私の方から一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。
はいはい、結構です。
経営コーポレーションさんはですね、はい、創業105年と伺っておりましてね、はい、大変この長い、
はい、
まあ、歴史を持っていらっしゃるわけですけれども、はい、今梶本社長が何代目でいらっしゃるんですか。
4代目になりますね。
4代目、
はい、
でそこでお聞きしたいんですけれど、はい、その経営さんではですね、はい、なぜ4代
はい、
その続いてこられたのか、
はい、
そのまあ最大のポイントっていうのは どんなところにございますんですか。
そうですね、100周年の時に少し会社の歴史を紐解いてみたんですけどもね、
はい、
やはり私は祖父創業の創業者なんですけど、祖父は、ちょっとまだ幼い頃だったもんですから他界してしまいましたけども、まあ創業者から私の父までやはりアントレプレーナーシップっていうね、創業者精神、
ああ起業家精神、
これがですね、うん、やはりあったと思うんですね、まずは、
うん、
それからやっぱり先見性というか、まあ、たまたま偶然だったかもしれませんけれども、やはり要するに今でいうイノベーションというか、うん、時代の変化を的確に対、うん、捉まえてですね、で早めにこう手を打っていくという、そういうことをしてきたような気がしますね。
そうですか、はい、そうするとですね、おじい様にもいろいろ 影響を受けて、はい、それからお父さんからも影響を受けてきた、はい、で梶本家ではですね、はい、どういう教育を後継者にしてこられたんですかね、
は
い
はい、話を聞くところによりますとですね、祖父が非常に貧しかったというところでですね、
はい、
それがコンプレックスになったと思うんですけども、うん、子供には、うん、最大親としてしてあげられることは教育だと、
なるほど、
いうことが創業者の方が語ってたというところから始まってまして、うん、で、私の、他界してしまった父、前会長もですね、やはり教育だけはですね非常に熱心に、取り組まれましたね。
はい、そうですか、
はい、
それで私は合点がいくっていうんでしょうか、
はい、
確かにですね、
はい、
初代から2代目2代目から3代目、
はい、
一般的にはですね3代目までいける企業というのはもう 10% ちょっとなんですね。
はいはい、
他のもう本当に 85%、はい、6% はですね、はい、実はその間に消滅してるんです、
はいはい、
だから梶本さんの会社が3代以上続いてるということ自体が大変、
はいはいはい、偶然かもしれませんね。
いやいや、その中でね、教育がその本当にこう資本であるという考えなんでしょうけれども、
はい
はい、その後継者としてですね、はい、いつ頃からこの会社を継いでいこうと、
はい、
梶本さんご自身は思われました。
私も何気なしにというか、うん、父が継いでほしいというようなことだったもんですからね、
お父さんは声を出して、
はい、
その継いでくれよということをいつ頃言われたんですか。
というよりはですね、もう継ぐものだと思ってたみたいですね。ですから、その父がですね、非常に社長としてですね、隆盛を誇った頃に七夕豪雨というね水害に遭いまして、工場が全滅してしまったんですね、
はい、
でその時は私中学生だったんですけども、そこの工場まで見に連れて行かれまして、でこういうその災害もあるんだよと、うん、いうようなことを見まして、私もですねその災害については非常にびっくりしてですね、うんうん、未だに目に焼き付いてる
ってことは、その災害を見てですね、はい、自分が何とかせんといかんと、
はい、
いうようなこういう意識が芽生えたわけですか。
そうですね、その頃やはり企業経営というのは何が起きるかわからないということでですね、備えを常にということは心の中で、思いましたね。
なるほどね、はい、その先ほどね、教育をつけると言われたんですけど、はいはい、今の災害現場にね、
はい、
ご子息をお連れになったそのお父様の教育こそがですね、私は生きた教育だし、
そう思いますね、はい、
本当に子供心にこの会社は何とかしないといけないと、はいはい、こう思われたわけですね。
そうですね、はい、
そうですか、ありがとうございます。今ですねこのファミリービジネスの、はい、学会とかですね、はい、この分野では、はい、スチュワードシップという言葉がですね、
はい、
そのとても大切なものだということを言われてるんですね、
はい。
このスチュワードシップという言葉は日本語に訳すと、
はいはい、
受託者責任、
はい、
つまり信任を受けて引き受けたものを、
はい、
引き受けた瞬間からですね、はい、より良くして、
はい、
より健全にして、
はい、
次の人に渡す、
はい、
こういうことなんですね、
はいはい、
ですから今、はい、まさにですね、はい、梶本社長が、
はい、
やられていることそのものがね、
はい、
あるいはお父様から教育を受けたことで、はい、またそれを生かして次の代にこうされようとしているわけですね。
そうですね、はい、
そこで質問なんですけれど、はいはい、その、はい、梶本社長の後継者の方はもう決まっているんですか。
はい、一応ですね、私は息子に対しては、近代経営においては必ずしも継がなくてもいいというような気持ちでいたんですけれども、本人自身がですね私を見てですね非常にびっくりしたことは、今会社にいるんですけれども、中学2年の時に親父の後を継ごうと決心したと言ってもらいまして、正直言いますとやはり親心としては非常に嬉しかったですね。
そうでしょうね、はいはい、どうして息子さんがお父さんの会社を継ごうと 中学2年の時に思われたと思いますか？
はい、それはですね、まあ本人に深く聞いていないんで定かではないんですが、おそらくやっぱり私のですね、仕事ぶり、それからやはり経営はやはりその自分自身すればするほどいいことも悪いこともですね、返ってくるというところを見てですね、やりがいがあると思ったんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。
なるほどね、はい、そうですか、
はい、
ありがとうございました。でもう一つですね、はい、ぜひおきたかったのは、はい、梶本社長のところはですね、いろいろなイノベーション、はい、新しいことをやってこられましたね、
はい、
この4代の中で、
はい、
例えばどんなことがですね、はい、その業界に先駆けてとかですね、
はいはい、
業界の中でナンバーワンであるとか、
はいはい、
そういうイノベーションになられました？
まあ、これも先ほど言いましたように、ちょっと100年の時にですね、100周の時にちょっと歴史をこう振り返ってみますとですね、まさにその今でいうイノベーションを繰り返してきてるんですよ。最初鉄工所から始まりまして、鉄骨材作ってました。それから神原に行って大企業の下請けをやりましたと。それから造船の町に来て造船産業のクレーン事業やったと。
なるほど、
全く違うことをやってきてるわけですね。それから今はまあその冷凍空調業界に身を置いてるとでいうことでですね、考えてみますと、経営環境にいかに適合していくかというところを、うん、まあその偶然かもしれませんけども、うまく捉まえて、先手先手打ってったってことがですね、今でいう、まあ、イノベーションという形に、まあ、その当時はイノベーションということもすら知らなかったと思うんですけども、結果としてはそういうイノベーションの形になっていったんじゃないかなと思います、ね、
そうですか、素晴らしい事例ですね。はい、200年企業300年企業ってよく言いますけれど、
はいはい、
どの企業も創業時の事業だけをやってて、
はい、
実は200年300年続いた企業なんかないんですね。
はい、あ、そうですか。
時代のこの変化に、はい、お客様の変化に適応してですね、
はい、
新しいことをその加えていく、
はい、
あるいは今までのその核になるような技術とか商品とかブランドとか、そういったものにですね、本当に新しいものを加えていく、こういうイノベーションの連続がですね、
はい、
実際には100年200年という企業を作ってきたんだと、
はい、
つまり新しいことをやっていかないとですね、
はい、
成り立たないんですね。それを、
はい、
まあ、御社ではですね、
はい、
果敢にその時代時代にやられてきたということだと思いますね。
はい、まあ、結果としてはそうなんですけども、もしかするとそのやらざるを得ない局面に立たされたと。
そうですね、
結局その既存の事業がもうダメになりそうだと、じゃあ何とかして次の事業展開を考えると、うん、でそういう繰り返しがあったんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですか、ありがとうございました。はい、最後の質問ですけれど、
はい、
御社の社訓をですね、拝見をしておりましてね、はい、その一番最初に愛とありましたね、
はい、
ラブの愛ですね、
はいはいはい、
あの愛っていうのはどういう意味でつけられたんですか？
これはですね、まあ、会長、亡き会長がですね、つけたんですけども、聖書の中に出てくる愛ですよね。忍耐寛容とかですね、はい、まあ、そういうことで愛なんですけども、愛の、まあ、反対はですね、憎しみじゃなくてですね、我々が捕らまえている愛というのは見捨てないという愛なんですね。
なるほど。
ですから例えば簡単にリストラはしないですよと、
うん
うんうん、それから困ってる人があっても見捨てる、できるだけ支援してあげるとかですね。
なるほどね。
ですから経営理念10か条というのも、
うん、
私の方で平成20年に、うん、作ったんですけども、
うん、
その中に従業員に対するですね、福祉的な支援というのも、8か条目に入ってるんですね。
あ、そうですか。なるほどね、はい、ありがとうございます。
はい、
私はですね、長く繁栄する同族企業の条件と、
はい、
いうものをね、
はい、
その本を出しまして、
はい、
いろんな方に推薦もいただいてるんですね。
はい、
でこの本の中にその10か条の中のね、
はい、
第1条に、
はい、
思いを行動に導き信頼を培う、
はい、
これは経営理念、創業の精神の再確立と挙げてるんですね。まさに経営コーポレーション梶本さんの会社はですね、はい、この私が今この本当に最も大切だと思う十箇条の中の第一条、
はい、
つまりこれをですね、はい、おじい様がお作りになって、それを梶本さんが、はい、それをもう一回再確立をされたと、はいはい、いうところで本当にいい事例をお聞きしたと思いますね。
ありがとうございます。そう言っていただけると本当に恐縮ですけれども、やはり創業の上に新、事業を作っていくというか、創業の上に創業していくというね。
なるほどね。
そういう考え方が非常に私は大事じゃないかなというふうに思っております。
そうですか、ありがとうございました、
はいはい、それでは西川理事長、今度私の方から少し質問させていただいてよろしいでしょうか。
はい、
ファミリービジネスアドバイザー協会、略称 FBAA についてなんですけれども、3年前に設立されましたよね。
はい、
その設立の経緯などお話しいただけないでしょうか。
はい、わかりました。私は世界的なですね、ファミリービジネスであるジョンソン社をですね8年前に退任をいたしました、
はい、
私は社長会長を務めてですね、まあ、退任をした時にリタイア生活に入ろうと、
はい、
でゴルフ三昧で過ごそうと思ったんですけどね、
はいはいはい、
その時に数社からですね助言を求められたんですね、
はい、
でそれでその時にこういろいろと調べてみたら、
はい、
日本はですね、はい、ファミリービジネスに関するマネージメント の、 その知識とかですね、
はい
はい、研究、
はいはい、
そういうものが全く進んでなかったんです。
そうですよね、はい、
で私は名だたる本屋、
はい、
もうこれアマゾンも含めてね、
はい、
ファミリービジネスのマネージメントに関する本を参考にしようと思って探してみたんですが、
はいはいはい、
日本語 の、 その関係の本っていうのはほとんどなくて、
あ、はい、
まあ、一部翻訳本があったぐらいですね、
はい、それはびっくりですね。
それで、なぜ何がファミリービジネスに関係する本であったかというと、はい、税金なんです、
はい、
相続税をどのようにして合法的に少なくするかとか、
はい、
税に関する本はですね、棚が本当にたくさんあったんですね。
そうですね、はい、
だけど私おかしいなと思ったのは、はい、ファミリービジネスの良さ強さを生かして、
はい、
ファミリービジネスの明日の競争力をどのように高めて、
はい、
そして永続性をより確かなものにするか、
はいはい、
これこそがですね、はい、私はファミリービジネスのマネージメントについて必要ではないかと、はいはい、
なるほどね、
はい、で日本のファミリービジネスのオーナーさんはですね、はい、今まで、はい、あるいはそれまで、
はい、
上場大企業がやる経営の手法をですね、はい、自分の会社にも取り入れてたんです、
はいはい、確かにそうですね。
でそこで抜けてたのが、はい、ファミリービジネスの強さ、
はい、
良さというものの認識なんですね、
はい、
ですから私はコンサルタントを、はい、それからずっとやりましてね、
はい、
4つ大きく感じてることがあるんですよ、はい、1つはですねファミリービジネスのオーナーさん、
はい、
あるいはファミリーの皆さん、
はい、
あるいは会社の幹部もですね、はい、ファミリービジネスの良さ強さに気づいてらっしゃらない、
はい、ああそういうところありますね、
は
い、
これが第一番目、
はい、
第二番目はですねファミリービジネスは同じような過ち、
はい、
ミステークでつまずいてる、
はい、ああそうですね、はい、
世間でいろんな形でですね、はい、まあ、喧伝される、あるいはその報道される、はい、このスキャンダルとか、はい、ミスですね、
はいはい、
これはほとんど似たようなもんなんで す、
そうですね。ちょっと残念な時もありますね。
それから3つ目はですね、はい、ファミリービジネスのオーナーさんというのは孤独なんですね、
はい、
でその信頼できるですね、はい、相談相手がいらっしゃらない、
はい、そうですね、はい、
で4つ目がですね、はい、ファミリービジネスは適切な助言と実行によって元気になれる、
はいはい、
これが私がですね、はい、実際にコンサルタントをやってきて感じてることなんです、はい、
なるほど。
したがってですね、
はい
はい、本当にオーナーさんが信頼して、
はい、
いろんなことを話をして、
はいはい、
もう過去のことではなくて、はい、未来をですね、 こう示してくれるようなアドバイザー、
はい、
こういう人たちを育てたいと思ったんですね、
はい、これはやりがいのある仕事ですよね。
そうですね、はい、おかげさまで、
はい、
まあ、5年6年の準備をして、はい、そして3年前にですね、はい、この協会を設立したんですね、
はい、
で一般社団法人、はい、日本ファミリービジネスアドバイザー協会、はい、まあ、通称名我々は FBAA と、はいはい、呼んでおりますがね、
はい、
この協会がですね、おかげさまで3年経って、
はい、
会員数が115名、
はい、
そして私どもこの協会で資格認定講座というものを3年前からやっておりましてね、
はいはいはい、
この 3年でこの資格認定講座、はい、まあ、受講され、
はいはい、
そして認定をお取りになる方がですね、はいはい、55名以上に今なろうとしてるんです、
はいはいはい、
でこの方々がですね、例えば税理士さん、
はいはい、
弁護士さん、
はい、
中小企業診断士さん、
はいはい、
そして銀行員、
はい、
まあ、セラピスト、これまあ臨床心理士と呼んでますけれどもね、
はいはいはいはい、
そういう方々、はい、それにオーナーさんが数多くいらっしゃるんですね、
は
い
は
い、
あのね、は
い、つまりまあ、ファミリービジネス そのあらゆる部分で関与している方々が、
はい
は
い、
実はこういう分野っていうのは本当に求められているという認識をされてね、
はい、
それで受講されてきてるんですね、
はいはい、
ですから私どもから見ても本当にクオリティの高い、
はいはい、
我々が持ってないものをですね、新しいものを持ち込んでいただける、
はい、
そういうメンバーの方々なんですね、
は
い、
なるほどね、はいはい、大変よくわかりました。最後にですね、FBAA の活動とかですね、まあ、今後の目指すものというようなところをちょっとお聞きしたいんですけども。
そうですね、ありがとうございます、はい、まず何と言ってもですね、まだまだファミリービジネスがですね、
はい、
まあ、先ほど冒頭に出ましたようにイメージがとても悪いんです、
はい、
それからオーナーさんもですね、ファミリーの方々も、
はいはい、
ご自分の経営形態に自信をお持ちになってらっしゃらない、
はい、
誇りをお持ちになってらっしゃらない、はい、この部分をですね、はい、私どもはやはり、まあ、啓蒙し、
そうですね、
はい、胸を張ってですね、
はい、
経営をしていただきたいなという、はい、この PR ですね、
はいはい、なるほど、
この啓蒙活動をまずやらなきゃいけないと思っております、はいはい、それから2番目にですね、
はい、
やはりその総合的なですね、助言ができる優れたアドバイザー、
はい、
これを養成しなきゃいけないと、
はいはい、
こう思いますね。
そうですね、はい、
で実はですね、はい、日本だけではなく、
はい、
アジアが今こういうものを求めてきてるんです、
はいはい、
で中国も一国二制度になって初めて、
はい、
このファミリービジネスというか、
はい、
いわゆる統制経済から市場経済に少しずつ、
はい、
移行している最中、はい、東南アジアが実はそうなんですね。
なるほどね、はい、
でそういうところはですね、はい、まだファミリービジネスが始まったばっかりで、
はい、
1代目2代目、はい、せいぜい3代目、
はい、
これぐらいなんです、
はい、
したがってですね、日本が今まで持ってきた長寿企業の中の知恵とかノウハウ、
はい、
そういったものをですね、
はい、
欧米のものとこうブレンドして、
はいはいはい、
ハイブリッドな形で我々はその提供していけたらいい、はいはい、でこれがですね、
はい、
日本のファミリービジネスにも、
はい、
そしてアジアの、これ中国も含めたね、アジアのファミリービジネスにも役立つんではないかということで、
はい、
私どもの今から活動はですね、非常にグローバルになっていくんではないかと、はい、こう思っております。
そうですね、そうしますと、まあ、日本企業の、そのファミリービジネスの良さとかですね、まあ、弱さを体系化して、それをその世界的にですね、教材として使っていただけるような、そういうこともこれから必要になってくりますよね。
そうですね、
はい、
おかげさまでね、この私の本の長く繁栄をする、はい、同族企業ファミリービジネスの条件という本もですね、
はい、
もう今数カ国で、
はい、
翻訳をされようとしておりましてね、
はい、そうですか、はい、
まあ、いろんな意味で、
はい、
日本だけではなくてですね、
はい、
広がりを持った活動が今後、まあ、求められていくのかなと、
はいはい、
こう思っております。
はい、今日は本当に西川理事長、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
梶本社 社長、なかなか聞き応えのある対談でしたよね。あの西川さんのお話もすごく分かりやすかったですよね。さて、KEコーポレーションが目指す150年企業について、そして梶本さんご自身のライフステージについてお聞きしますね。100周年を過ぎまして、これから150周年に向けて、はい、ということですけれども、はいはい、どんなことをしていくんですか？
そうですね、まず一つはやはり105年目に入りましたので、150年をまず目指したいなということで、会社の幹部とかですね、次期幹部、後継者を交えて、フューチャー会議ってね言われるものをちょっと開催をしてます。
フューチャー、未来へ向かってってことですか？
そうですね、その3年後を見据えてっていうのをまず第一ステップにしてるんですけども、フューチャー会議とですね、もう一つ別名が名前がついてまして、やったるちゃん150というようなんですね、社員からそういう名前が提案がありましたんで、
やったるちゃん、
はい、150
やったるぜみたいな、そういうような意味で、
そういうことですね。それは面白いねということで、ちょっと面白おかしくですね、楽しみながら、将来を見据えて何をすべきか、今何をすべきかね、そういうような会議を始めております。
もうざっくばらんに言いたいこと言うってことですか？
そうですね、もう何でもいいから、ざっくばらんに、どういったような会社にしていこうかというようなことをみんなで討議して、最終的にはやはり経営者である私が決めていく、責任上決めていく必要があると思ってるんですけども、それと、
はい、面白い何か出たものあります？
ないんですけども、朝9時から始めて、夜の9時に終わったとかですね、12時間会議ぶっ通してやったこともありますし、1ヶ月に一遍なんで、大体は5時半頃終わりますけれども、でそれでも大体1日拘束という形ですね。それでもあっという間過ぎますね、時間は。
何か面白い提案が出たりとかしたんですか？
いろいろこう議論していくということがですね、道筋が見えてくるっていうことになると思うんでね、いろんな人の意見をとにかく聴取すると、今はそういうことで、みんな本当に楽しみながら、お菓子も食べながらですねやってますけれども、
そうなんですか。
それと、もう一つは、やはり私もバトンを父から受け継いだように、今度は私の息子へということで、昨年から私自身はそのコーチングを受けて自分自身の変革に取り組んでまして、バトンを渡す側の方の責任もあると思うんですね。ですからそれをこう放り投げるような形で渡したくないということで、自分のスタンスをまず変えなきゃいけないと。それからもらう方の、例えば息子の方もですね、目標を持たして、あと何年経ったら、あと例えば3年とかあと5年経ったらですね、バトンをその渡すからということで、社内の人1名と社外の人1名ですね、からその外部環境については社外の人、それから内部の今までのいろいろな、細かい、仕組みとかですね、そういうものについては社内の人という形で分けて、目標を持たせて勉強をさせてます。本人がやる気がなければ、いくらその押し付けの勉強になってしまいますので、まずはやっぱり本人が、ついでですね、頑張ってみるというようなモラルアップっていうのは私がしてるつもりなんですけども、本人がそういうふうに、本当にモラルが向上しているかどうかっていうのはですね、聞いてみないと定かではないんですけども、
例えばどういうことをこうアドバイスしたりだとか、引き出してあげるみたいなことは、
そうですね、私がやっぱり、経験して失敗してきたこととか、成功してきたことが必ずしも彼にとって100% 受け入れなくてもいいと思ってるんですね。ですけども、そういう時には時折々ですね、こちらからその質問をしてですね、今の状況はどうとかですね、この目標についてはどこまで進んだとかですね、そういうようなことでですね、ちょっとコミュニケーションを取るようにしてますけれども、
やっぱりね、こう経験がものを言うということで、お父様の経験を聞いてっていうのはすごくやっぱり
身になりますもんね、
まあどうですかね、性格的なところもやっぱり違いますんでね、はい、やっぱりあの本人自身の問題が一番だと思うんですけどもね、はい、
息子さんへのアドバイスっていうこともありますし、また広くこうアドバイザーとしてもなんかあの活動したいというようなことを叶えてらっしゃるみたいですね、
はい、そうですね、まあ、私の父はですね、一生仕事に捧げましたね。ですけれども私の場合はやはり自分なりには頑張ってきたつもりなんですけれども、やはり自分自身の人生ということを考えますと、早めに息子にバトンタッチをして、まあ、後見人としてはですね、ずっと見守っていきたいと思っておりますけれども、まあ、私自身に対するですね、まあ、今までやってきたご褒美っていう言い方もおかしいですけれども、まあ、結果はともかくとしてですね、やりきったなっていうようなところまで少し気持ちがありますんで、ですからその後は趣味のですね、友達と、人生を楽しんだり、それから仕事上の延長線上で考えますとですね、今まで自分の培ってきた経験は拙いですけれども、それでもそれを何か生かせる形がないかなっていうことで、経営アドバイザー、中小企業専門のですね、経営アドバイザーみたいな形で少しでも後継者問題とかいろんな中小企業のさまざまな問題について、取り組んでですね、お役に立てればというふうに思ってます。はい、
そのためにも今本当に勉強中でいらっしゃいますもんね。
は
い、
そのためにはやっぱり、とにかくもう一度ですね、勉強し直してみたいなというふうな気持ちではありますね。はい、
いやすごいですよね、そのまたこう気力と言いますかね。
いやそんなことないですよ。
もう大体もう本当にリタイア近くなってくると、本当こう、もう今更勉強みたいなことね、
いやもともと勉強嫌いなんですよ。
そんなことないですけれどもね、やっぱりその梶本社長ってすごいなってね、お話を聞くたびに思うんですよね。
とにかくやっぱり精神的なですね、体力もやっぱり必要なんですと思うんですけれども、
はい、
やはり精神的な強さっていうのはですね、これはやっぱりスポーツでもですね、経営でも、
はい、
趣味の世界でも非常に大切だなというふうに思いますね。はい、
精神力、ね、
はい、
ですとか忍耐力ですとかそういったものもね、
そうですね、でもその源さんこう言われてるイメージでいいと思うんだけども、いいと思うんですけども、その暗いイメージじゃなくてですね、忍耐力とか、
なるほど、
そういう巨人の星みたいな無理やりどうこうじゃなくてですね、楽しみです、前向きに、
なるほどね、
自分の体と相談しながら、自分の心と相談しながら、一歩ずつコツコツ歩みを進めていくと、いつかやっぱり終わりは来るわけですから、人生の、それがいつか分からないけれども、その終わりが来る時はっていうのはですね、自己研鑽というのが非常に今の自分にとっては価値あることだというふうに思ってますね。はい、
もう本当にもうますますのご活躍を期待しておりますので、
ありがとうございます。できるだけ頑張って、やっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、梶本社長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで番組からのお知らせです。 FM ハイではこの10月からインターネットでのサイマル放送を始めました。朝昼夕方のワイド番組や録音番組をお楽しみいただけるのはもちろんですが、インターネットラジオだけの特別プログラムとして FM ハイで過去に放送した番組の再放送を行っています。そこでこの特別番組今再びのファミリーヒストリーの再放送をします。来月11月の毎週土曜日朝8時、11月の毎週土曜日 朝8時からの放送です。インターネットラジオは FM ハイの放送エリアに関係なく全国でお楽しみいただけるので、ネット環境にあるパソコンやスマートフォン、タブレットなどをお持ちの方はぜひ再放送もお楽しみください。 FM ハイホームページのトップにインターネットラジオの案内があるので、こちらを参考にしてください。もちろん番組バックナンバーにも掲載されるので、こちらは24時間お好きな時にお聞きいただくことができます。さて、この番組ではリスターの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組内容に関することはもちろん、過去の放送分をバックナンバーやインターネットラジオで放送してほしいなどのご要望でも構いません。 FM ハイまでファックスまたはメールでお寄せください。ファックスをご利用の方は 054-221-4649 054-221-4649、 メールをご利用の方は info@fmhi.co.jp info@fmhi.co.jp までお願いします。日本ファミリービジネスアドバイザー協会の西川盛雄理事長と梶本社長との特別対談を中心にお送りしてきた FM ハイ特別番組、今再びのファミリーヒストリー、いかがだったでしょうか。実は私自身、番組を始める前は今回のテーマであるファミリービジネスというものがよくわからない上に、ニュースなどで悪い面ばかりがクローズアップされるためか、ファミリービジネスについてあまり良い印象を持っていなかったように思います。西川理事長がおっしゃっていた永続繁栄するファミリービジネスの条件や、150年企業を目指す梶本社長になぜ100年続けてこられたのか質問する場面、そうしたものを聞いているうちに私の持っていた印象が大きく変わった気がします。さて、この番組を聞いているリスナーの皆さんの中にも経営者の方がいると思いますが、今回の特別対談についてどのようにお感じになりましたか。FM ハイ特別番組、今再びのファミリーヒストリー、この番組は雄大グループの提供でお送りしました。